さん、直子さん、今日もね、はい、ゲストの方に
そうですね、とってもあのダンディーな方に、
そう、ジェントルメン、
ジェントルメンですね、
メガネも素敵です、
ね、なんかいつもね、うん、の雰囲気とはちょっと違う大人な感じ、
あ、そうで、うん、本当だね、
はい、
では、ゲストの方自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社サンレイフーズで、専務取締役をやっております畠山博之と言います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。サンレイフーズさんと、
はい、
いうことですけども、
よく街中トラック走ってていますよ ね、
ね、いつも見ます ね、
ね、
はい、まあ、せっかくなんでもう一度ね、うん、サンレイフーズさん、はい、どういったようなお仕事をされている会社か教えていただけますか。はい、
今ご紹介いただいたみたいに、山陰の各町でですね、冷凍車を見かけることがあるかと思うんですけども、うん、外食のお店とか、はい、あるいはホテル旅館さんとか、はい、あるいは学校給食なんかで使われる、うん、食材ですよね、
はい、
ですので外でご飯を食べるときに、お店から出てくるお料理の素を、うん、サンレイフーズが供給させていただいているというのが一つあるのと、
うん、
実はメーカーでもありましてですね、はい、カニクリームコロッケ、
うん、
カニクリームコロッケ、
うん、境港で水揚げされるベニズワイガニを使った、はい、美味しいカニクリームコロッケをですね、年間5000万個日本全国に供給をしております。
そうなんですね、
はい、某有名な回転寿司チェーン店さん、うん、いくつかあるかと思いますけども、うん、数店の中にはそこの、サブメニューの中にクリームコロッケがあったらサンレイフーズのものかもしれません、
はい、あら、それは初めて知った、
ね、
ですね。あとはカニの全国販売もやってるので、今ちょっとカニがね、相場が上がり下がりしてるんで難しいんですけど、海外の方でも拠点を持って、ズワイガニを殻を剥いたものをですね、日本に持って帰って、それこそ回転寿司さんで使っていただくとか、まあ、そういうような事業もあります。
じゃあこう 食、
そう、ね、
食だね、
ええ、
食を中心にっていうことですけども、僕はこのお名刺をね今日頂戴しましたけども、幸せを巡らせようっていうね、はい、こうフレーズが入ってるんですけども、うん、これはどういったようなこう、
ね、うん、今年の4月から、向こう10年間山陰酸素グループっていうのは我々の会社の所属しているグループなんですけども、はい、その山陰酸素グループ全社で展開をしようということで決めたんですが、向こう10年間にわたって私たちが重点的に取り組もうと思っている、まあ、理念というかビジョンというか、それのキャッチコピーですね。
いいね、
幸せを巡らせよ う、ね、
いろいろ想像が膨らんじゃいますけど、
ね、
でちなみにまた 50年、
はい、創業が1972年なので、はい、本当は2022年が50周年ということで、今23年ですから、
うん、
ちょっと1年過ぎちゃってますけども、コロナでいろんなことができなかったのに、
はいはいはい、
まあ、そういった名刺とか、あるいはユニフォームも今年変えましてですね、社員が自らデザインした制服を今着ています、まあ、こういったような、イベントといいますかね、こうメモリアルを去年から今年にかけて展開しているところですね。
そうなんです。今1972年って僕が生まれた年なんですけど、
そうなんですね、
歴史が一緒なんです すごいね、
水さんと
だから、まあ半世紀続いてこられたっていうことですよね。
そうですね、
すごいね。
この50年の中にね、本当に日本もいろいろバブルが弾けたりね、いろ、
う
ん、んなこともあったかと思いますが、
そう、
こ
う畑の中で畠山さんのこうポジションといいましょうか、うん、お仕事はどんな内容な感じなんですか。
今は一応全社統括ということにはなっていて、社長がおられますけれども、社長の下で、うん、まあ、全体的な目線で会社をこう見ると。もともと私管理旗ですので、
はい、
経理総務人事、
はい、
まあ、こういったところをもともとは専門としてやってたんですけど、今ちょっとこうもう一つ上の役職をいただいたという感じですかね。
会社全体を見渡しておられるポジションに変わられたということで、
もう結構サンレイフーズさん の、 その社員さんの数というか、
今サンレイフーズ単体では350人ぐらい、
すごいね、350人、
はい、で、まあ、サンレイフーズグループというか、うちの資本で言えば、550人とか600人ぐらいですかね。
結構な大所帯ですね、
はい、
そういうのをねこう取りまとめてねされてるっていうので、そういう意味でやっぱこう、うん、地元の中でもなくてはならない企業、それだけ雇用もね支え取られるということですから、
うん、
すごいですね。あとそうだな、うん、どんなことを聞いてみようかな。
なんかそうですよね、うん、まあ畠山さんご自身はこうね入社して何年ぐらい、
ちょうどね、あうちの会社に入ってから30年なんですよ。30年前に転職をしているので、はいはい、まあ、今日のこちらの番組と同じなんですけども、うん、帰ってきてるんですね、U ターンで。
ね、会社の歴史50年のうち30年は、
う
ん、
そうですそうですそうです
そうです、どれっていうことだ。
そうですか。まあそういったカニクリームコロッケとかね、私たちも知らない間にね、うん、サンレフーズさんとこうね触れているというか、はい、商品と出会ってるんだろうななんて。
そう、でもやっぱ、ね、何よりさっきね冒頭言いました、うん、やっぱ車をよく見るけんね、このサンレフーズさんの、
う
ん、
そうですね、
まあ、それがこうなんだろう、僕ら市民には米子市民には目に焼き付いてるので、うん、
はい、やばいですね。
それだけでもなんか地元の会社っていう感じはしますけどね。どうですかこう 新入社員さんとか 採用といいましょうかね、こう就活の時にサンレフーズみたいな。
ありますあります。あの今年入ってきたあの女性の新入社員がおりましてね、松江に今配属してるんですけど、あの島根大学卒業されてうちの会社入られて、はい、でなぜサンレフーズかっていうと、学生時代に居酒屋さんでバイトしてたんですって。
ほうほうほうほう。
でその居酒屋にうちの営業が食材を供給して毎日のように来ていて、
はいはいはい、
でこういろんな話を聞いて、あこれは面白そうだなと思ったらしくてですね、で彼女中型の免許を今取って、うんうん、トラック乗ってます。
素敵。
じゃあまあ各お店
に配送の、はい、ドライバーとして今駆け出しのドライバーとしてお店を回ってますね。
すごいね。なんかそういうの聞くとこうただ、ね、食材を届けるっていうだけじゃない感じがしますね。
そうですそうです。
なんだろうそれって、そこの、ね、そうなんですよね、配達しに行ったところのお店の人とのコミュニケーションだったり、
はあ、ねね、そういうことを大切にしてらっしゃる会社だからこそそういうね採用までつながっちゃうって素敵なお話ですね。
それはでも嬉しいですよね、会社
は。嬉しいですね。嬉しいです嬉しいです、
はい、知らぬ間にその
ね
知らぬ間にサンレーフーズ そのスタッフさんドライバーさんがねあの採用活動
そうですそうです本当そうですね。
それだけこう地元に密着してんだろうね。
じゃあ
ちょっとここでですね、ゲストの畠山さんが選ばれた曲をねちょっと流したいなと思うんですけど、今日選ばれた曲はどんな曲ですか？
最近私 YouTube をよく見るんですけども、もう本当よく目にするんですよこの4人組、うん、
4人組
だろう誰だろう誰だろう、
ヒゲダンかな、
ヒゲダン4人組セーラー服を着とられましてですね、でボーカルのリーダー格の方はメガネをかけておられましてですね、
うん、
でその女性のダンスというのか踊りがキレッキレの踊りをされながら歌っておられるんですよ、
はい、すごいなんかクイズみたいですねこれリスナーの皆さんこれ分かりました今のでね、
ま、若い方は分かるかもしれない、
多分分かりになると思いますね、
セーラー服とおにゃんこクラブのですね
でそのグループ名がですね、正解はですね新しい学校のリーダーズっていうグループ名なんですけど、
はいはいはい、
これまた変わった名前ですよ ね、
そうですね、本当ね、
新しい学校のリーダーズというグループ名の大人ブルーという曲を今日はリクエストさせていただきます。
では行ってみましょう。
本日のゲストは株式会社サンレーフーズ取締役専務執行役員の畠山博之さんにお越しいただいております。
畠山さんね、サンレーフーズの会社紹介をいろいろしていただいたんですけど、今度は畠山さんのことについて知りたいなと思って、
うん、そうですよね、なかなかお聞きする機会がないですもんね。
畠山さんご出身はどちら
ですか？出身は米子、地元こちらです。
地元、
はい、
でずっとこう
高校、そうですね、高校まで米子におりまして、で、ま、番組にちょっとふさわしくないかもしれないけど 米子に帰ってきたくなかったんですよ。だから進学は大学、ね、大学進学は県外に行くとして、うん、いや帰ってくる前提が全然なくてですね、もう、まあ、親も言ってましたからね、帰ってくるなって、
帰ってくる、
あの、まあ、お前は東京でとか日本を相手にみたいな、
素敵、
だから帰ってこいよなんて言ってない、言わなかったですね、親もだし先生もそう言ってましたよ ね、
なるほどね、
だから帰ってきたら負けたぐらいに思ってましたからね、
はあ、
当時は、
うん、で県外に進学されて、
そうそう、でじゃあ東京で就職して、
東京で就職して、
はい、そうですよ、じゃあ思い通り、
そう、
ね、ご自身が描いた通り、そう
そう、大都会で仕事をして、うん、で結構キラキラな服をスーツを着て、
ちょうどあの
バブル
バブルダブルのスーツみたいな、そうそうそう
そう、女性は肩パッド、ワンレン肩パッド、平野ノラちゃんみたいな人たちが街に溢れて、
DC ブランドかなんか着てね、
来て、
ああいう時代でしたよね。で、まあ、今はちょっとコンプラの問題あるとして24時間働けますかみたいな CM もあって、
あったあった、リゲインリゲインだ、
そうそうそう、
ありましたね、それ
、でみんなカラオケでそれ歌って、ね、もうそれが企業戦士の姿だみたいな、
ね、企業戦士って本当懐かしいな、ね、その言葉今あんま言わないですよね、
言わないですね、そうそう、
確かに、
その時代東京で、
東京で
働かれて、
で、まあ、数年東京で働かせてもらったんですけど、やっぱりね、変わってきますよね、働く意欲も変わるし、そのなぜ自分が働いているのかっていう目的も変わってきたりなんかして、
なるほどな、最初はこう、ね、東京で働くぞっつって、うん、実際に、ね、就職されて、
ね、
こう思った通りにやったけど、うん、やっぱ何年か働いてみるとあれみたいな、うん、こう戻られたきっかけ、いつ頃戻ってこられた
んですか。そう、ちょうど30年前、29歳の8月ですね、ちょうど長男が生まれたのもその時で、身重の妻を連れて帰ったとか、まあ、同じ米子の人ですので、夫婦で帰ってきてるんですけど、東京で結婚をして、で子供ができましたよっていうふうに言われて、で自分一人だった時は24時間働いてても全然良かったんですよ、自分の時間だし、
なるほど、
でアパートに何時に帰ろうが、風呂に入らないご飯を抜こうが何しようが自由なんですよ。だから結婚すると、はい、いろんなことがこのあるじゃないですか、帰ってこなきゃいけない時もあるとか、夕食も一緒に食べようねと約束してるのに、あ、ごめん仕事がなんて言えないとか、
ね、
でなおさら子供ができたってことになると、自分何のためにこう仕事してるんだろうって、たくさん給料もらったり、綺麗な、ね、スーツの着たり、なんだろうかな、ちょっとこう自分の中でのこうブランド意識みたいなものがあって、有名な会社のバッジつけたりするとこう誇らしかったりとかね、でも所詮それはそれだけなんですよね。で、何のために働いてるのって、それこそさっきご紹介いただいた幸せになろうって、誰を幸せにするんだっけって言ったら、結婚した家族、妻であったり生まれてくる子供であったりするんで、それお父ちゃん24時間働いてて休みの日もなんか仕事してるみたいな、
なるほどな、そうか、
それ自分ね、僕自身も幸せじゃないだろうし、それ家族も幸せじゃない、
なるほどね、
だからちょっとその24時間働けますかスタイルは、もうその当時は当たり前だったかもしれないけど、僕の中ではちょっともうきついなっていう感じはありましたよね。
でこう地元に帰ってこられて、で今の会社に就職されて、
結局当時はインターネットなかった時代で、地元、まあ、実家の方から企業ガイドブックみたいなものを送ってもらって、まあ、せいぜい 2,30 社しか載ってないんだけども、で端末にハガキがなんかついて、ミシン目を切って送りますみたいな、会社案内送付希望みたいな、ああいう時代だったんですけど、パラパラめくってたら、たまたま家に一番近い会社があって同じ町内に会社があるなと思って、あ、これはいいなと思って、全く業種違うんですけどね、でそれが今の会社なんですね。でハガキを書いて、田舎に帰ろうと思ってるんで、どうでしょうか、求人まだ大丈夫ですかって、でこうハガキに書いて送ったら、 人事部長さんから電話が来て、で次の週あのうちの社長が東京出張があるんで、畠山さんそこで東京でお会いになりますかって言うんで、あじゃあぜひお話聞かせてくださいっていうことで社長とお会いして、それね、もう今その社長亡くなりましたけどね、よく言ってましたよ、あの時畠山君あそこで会ったよな、東京のパレスホテルってとこだったんですけど、君は僕を待たせたよね遅刻してたことも覚えとられてて、
すごいな。
それからずっとその社長との、まあ、接点がずっと続いて今に至るみたいな感じですかね。
ね、これもご縁だけ
ど、ね、そうですね、そうですね、出会いがあったと思います ね、縁があったと思いますね。
まさか家から一番近いとこっていうのが
そうそう、あの
最初の
業種を選ぶとかね、あの職種を選ぶとかっていう考えはまず最初捨てなきゃいけなくて、確かに、ね、いろんな会社があるのは今は分かりますよ、今は分かるんだけど、当時は自分がその知らない世界が多かったんですよね。で学生時代もあまり知らなかったし、社会人になってからもそのいろんな仕事会社があるってことあんまり知らなかった。
なるほど。
ただ、まあ、その前の会社の時はその求人情報誌を扱う会社だったので、うん、あの営業やってる時はいろんな会社を訪問させてもらって、うん、で中小企業や零細企業の社長さんとねお話する機会がすごく多かったんで、まあ、人の悩みとかねいろいろとこう若造に聞かせてくれるわけですよ。なので、まあ、中小企業も、まあ、あの僕らも大企業しか最初は頭になかったけど、うんうん、中小零細で頑張ってる経営者の方々の話をねいっぱい聞いてるうちに、まあ、業種職種関係ないなという心境になりましたね、僕なんかね。だから会社の規模とかね従業員数とか売上とかっていうのは最初すごく大事にしてたんだけど、僕の中で次就職するときはどこでもいいやって、だからこうピンとくる人がいたらその人と一緒に働きたいって思うんであればもう何でもいいっていうふうに思いましたね。
で実際こう地元で、ね、働かれて、うん、どうですこう今30年ね。
本当ですよね、よく頑張りましたまあ最初は本当そのでちぼこじゃないですけど、うん、現場の仕事をずっとやって、うん、それこそ冷凍庫の中で、ね、200作業やったり、うん、肉を切る仕事をしてみたり、もう本当雪の大山の配達をやってみたりとかですね、うん、もう死ぬほど仕事しましたね当時ね。
すごい、いろんな思い出がありますね。
ありますね。でそれもね、その周りの社員がやっぱ面白かったですよね。全然楽しく仕事してましたね。
あっという間の30年。
そうですね
ちょっと盛り上がってきてますけれども、はい、ちょっとここで CM を挟んで最後エンディングに行きたいと思います、はい、本日のゲストは株式会社サンレイフーズ取締役専務執行役員の畠山博之さんにお越しいただきましたけれども、はい、いろいろと
そうですね、
サンレイフーズのことやら、うん、ね、東京でのことやら伺いましたけども、畠山さん、いつもゲストの方には質問してまして、
はい、
畠山さんが自分がだらずだなと思うところを教えてください。
コロナで3年間何もできなかったってことありますよね。でイベントとか会社の行事なんかもどんどんなくなっちゃって中止だったんですけど、挨拶をする機会っていうか、
ほう、
役員さんが大体冒頭にご挨拶したり乾杯の発声したり、うん、中締めをする役じゃないですか、うん、大体、
うん、
でコロナ前はそういう中締めとかね、
はい、
乾杯の発声係だったわけです。まあ順繰りにやるんですけど、でコロナになってそういう機会がなくなって、でこの度5月以降はいろんなことが復活してきて、挨拶する場面が増えてきてるんですよ。
確かに確かに、うん、本当ですね。
そうするとね、中締めのやり方ちょっと忘れてる皆さんお手を拝借とか言いながらですね、なんか三冊の目をやってみたりとか変なことをやり始めてですね、あら、どうやって締めるんだっけって思ったりとか
三三七拍子ですね。
なんかね、調子が戻ってないですね。だからちょっとまあだらずっていうのか、最近のちょっと自分の不調な感じはそこですね 調子が戻らないですね。
あの中締めね、なんかありますもんね。
そうですよね。
お三州の皆様のみたいなね。
そうですそうです。
は
あ。そう結構その挨拶っていうかそのまあねあのご来場の皆様のますますのご健勝記念してとかって決まり文句あるんですけど、あれもちゃんと原稿を作ってくれないんですね。かえってなんか緊張したりなんかしてですね、
土下だったかいなみたいなね。そうそうそう、
ちょっとね、
いいですね、
戻ってこないですね、まだなんかね、飲みが戻ってこないですね。
いや親近感が湧い
てる、ね、そうですね、うん、
いやでもサンレーフーズますます、うん、ね、50年、
ま、そうですね、
この先も50年、
中締めの挨拶ですか。違うか。
いや、じゃあ中締めに行きたいと思います。じゃあ最後ですね、はい、タイトルコールで番組締めたいと思いますので、はい、竹山さんタイトルコールをお願いします。
は
い、
ではタイトルいかせていただきます。帰ってい
いとも、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は米子信用金庫、山陰酸素工業、サンレーフーズ、山陰合同銀行ほか各社の提供でお送りしました。